上皇はおととし法皇の鳥羽殿に押し込められさせたまいし御子と小僧高倉の宮の打たれさせたまいし御有様都移りとて浅ましかりし天下の乱れかようのことどもお心苦しゅうおぼし召されけるより御能をつかせたまいて常は煩わしゅう聞こえさせたまいしが東大寺興福寺の滅びぬるよし聞こしめされて御能をいよいよおもらせたもう法皇名のめならず御嘆きありしほどに同じき正月10日余り4日六原池殿にて上皇ついに崩御なりぬ御十二年徳政千万端司書仁義の廃れたる道を起こし理性安楽の耐えたる後を継ぎたもう三名六通の羅漢も免れたまわず現術変化の権者も逃れぬ道なればうい無常の習いなれども断りすぎてぞ覚えけるやがてその夜東山のふもと西岸寺へ移したて祭り夕べの煙とたぐえ春の霞と昇らせたまいぬ長剣法院ご早々に参り合わんと急ぎ山より下られけるがはや虚しき煙と鳴らせたもんを見舞いらせて常に見し君が身行きを今日問えば帰らぬ旅と聞くぞ悲しきまたある女房君隠れさせたまいぬと受けたまわってこうぞ思い続けける雲の上に行く末遠く見し月の光消えぬと聞くぞ悲しき御年21うちには実戒を保ち外には御情を乱らず礼儀を正しゅうせさせたまいけり松代の剣王にてましましければ世の惜しみ立てまつること月日の光を失えるがごとしかように人の願いもかなわず民の家宝もつたなき人間の境こそ悲しけれ平家物語巻6新院崩御です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は奈良の興福寺東大寺が無残にも焼失してしまう場面をお送りしました。年も改まって治承5年正月に行われる朝廷の儀式も火災の影響などで地味なものとなってしまいます。そんな中で正月の14日、ついにあの高倉上皇が亡くなります。それでは本文を見ていきます。上皇はおととし法皇の鳥羽殿に押し込められさせたまいし御子と高倉上皇は一昨年に後白河法皇が鳥羽殿に幽閉されなさったことや小僧高倉の宮の打たれさせたまいし御有様去年持ち人が打たれなさった有様や都移りとて浅ましかりし天下の乱れ福原遷都などという驚き呆れた天下の乱れなどかようのことどもお心苦しゅうおぼし召されけるよりこのようなことなどを心苦しくお思いになったことによって御能をつかせたまいてご病気になりなさってさあ高倉上皇の心を乱した数々の事件が上皇の体調も乱したわけです。続きを見ていきます。常は煩わしゅう聞こえさせたまいしがいつも病を患っていると噂になりなさっていたが東大寺興福寺の滅びぬるよし聞こしめされて東大寺や興福寺が滅びなさった旨をお聞きになって御能をいよいよ漏らせたもんご病気はますます重くなりなさった。そうあの奈良の寺々が焼失したことがさらに高倉上皇の体調を悪化させたようです。法皇名のめならず御嘆きありしほどに後白河法皇が並々でなくお嘆きになっていた頃に同じき正月10日余り4日六原池殿にて上皇ついに崩御なりぬ同じ治承5年の正月14日に高倉上皇はついに亡くなってしまった。高倉上皇の生前の様子が述べられていきます。御12年徳政千万端天皇に在位した12年間徳に基づく政治は末端にまで及び司書仁義の廃れたる道を起こし司教や諸教にある仁義の道が廃れているのを復興し理性安楽の耐えたる後を継ぎたもう世を治めて安楽にすることの耐えた道を継ぎなさった。さあ仁徳のあった高倉上皇の治世が忍ばれています。ここからは仏教的な思想に基づく表現が続きます。三名六通の羅漢も免れたまわず死は三名六通の徳を備えた羅漢も逃れることができなさらず現術変化の権者も逃れぬ道なれば神仏の化身であっても免れない道なのでうい無常の習いなれども物事は無常に変化し続けるというのがこの世の習いだが断りすぎてぞ覚えける 高倉上皇の死は道理を超えて悲しいものと思われた。さあ、仏教的にはこの世は無常、万物はすべて移り変わると考えますが、それを知りながらもやはり死はとても悲しいものです。やがてその夜、東山のふもと西岸寺へ移したて祭り、すぐにその夜、東山のふもと西岸寺へご遺体を移し申し上げて、夕べの煙とたぐえ、春の霞と昇らせたまいぬ。ご遺体は夕べの煙と一緒に春の霞のように空へ昇りなさった。さあ、こうして高倉上皇は火葬されました。長剣法院ご葬送に参り合わんと急ぎ山より下られけるが、長剣法院は葬儀に参ろうと急いで比叡山から下ってこられたが、さて、この長剣法院というのは藤原道則信勢の子にあたる人物です。はや虚しき煙と鳴らせた門を見舞いらせて、早くも虚しい煙となりなさったのを見申し上げて、長剣の歌です。常に見し君が見ゆきを、いつも見ていた我が君のお出かけだが、今日問えば今日はどこへ行くのか尋ねると、帰らぬ旅と聞くぞ悲しき、帰らない旅と聞くのは悲しい。続きを見ていきます。またある女房が、君隠れさせたまいぬと受けたまわって、主君がお亡くなりになったと受けたまわって、こうぞ思い続けける、このように思い続けた。さあ、女房の歌です。雲の上に行く末遠く見し月の、雲の上のような宮中で行く末が遠く見えていた月の、光消えぬと聞くぞ悲しき、光が消えたと聞くのは悲しい。そう、雲の上が宮中の比喩、月が高倉上皇を象徴しています。そして高倉上皇がいかに立派な帝であったかが語られていきます。御年21、高倉上皇は21歳、うちには実戒を保ち、心の中では仏教の実戒を守り、外には五常を乱らず、外面には儒教の仁義礼智信を満たさず、礼儀を正しゅうせさせたまいけり、礼儀正しくしなさっていた。末代の剣王にてましましければ、世も末な時代における立派な帝でいらっしゃったので、世の惜しみ立てまつること、世の人が惜しみ申し上げることは、月日の光を失えるがごとし、月や太陽の光を失ったかのようだった。かように人の願いもかなわず、このように人の願いもかなわない。民の家宝も拙なき人間の境こそ悲しけれ、民の運命は恵まれないもので、人間世界は悲しいものだ。高倉上皇の死を人々も悲しんだようです。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。上皇はおととし法皇の鳥羽殿に押し込められさせたまいし御こと、こぞ高倉宮の打たれさせたまいし御有様、都移りとて浅ましかりし天下の乱れ、かようのことどもお心苦しゅうおぼし召されけるより、御能をつかせたまいて常は煩わしゅう聞こえさせたまいしが、東大寺興福寺の滅びぬるよし聞こしめされて、御能をいよいよ漏らせたもう、法皇名のめならず御嘆きありしほどに、同じき正月10日余り4日、六原池殿にて上皇ついに崩御なりぬ。行12年特製千万端、師匠仁義の廃れたる道を起こし、理性安楽の耐えたる跡を継ぎたもう、三名六通の羅漢も免れたまわず、現術変化の権者も逃れぬ道なれば、うい無常の習いなれども断りすぎてぞ覚えける。やがてその夜、東山のふもと西岸寺へ移したて祭り、夕べの煙とたぐえ春の霞と昇らせたまいぬ。長剣法院ご葬送に参り合わんと急ぎ山より下られけるが、はや虚しき煙と鳴らせた門を見舞いらせて、常に見し君が見ゆきを、今日問えば帰らぬ旅と聞くぞ悲しき、またある女房君隠れさせたまいぬと受けたまわって、こうぞ思い続けける、雲の上に行く末遠く見し月の、光消えぬと聞くぞ悲しき、御年21、うちには実戒を保ち、外には五常を乱らず、礼儀を正しゅうせさせたまいけり、末代の剣王にてましましければ、世の惜しみ立てまつること、月日の光を失えるがごとし、かように人の願いもかなわず、民の家宝もつたなき人間の境こそ悲しけれ。本日の授業はここまでになります。